ご神君。一つ、真に味がたしと思う心、すぐに見かけの始めなり。本当のことがわかるところから、心に湧き起こる心情を真にありがたしというのです。今の今まで難儀と思うていたことが、親愛とわかるとき、限りない喜びが湧いてくる。幸と不幸は神一人のものです。そこ深く、静かに静かに湧きいずる愛の増し水汲みて沼場や。今まで難儀と思うていたものが親愛とわかるとき、と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますが、私どもが難儀だと感じる、それが親愛だとわかる、まあ、これはいろいろな、その何と言いましょうかね、その人の心の愛様で変わってくるのかもしれませんね。よく、まあ何と言いましょうかね、まず第一に考えられることは、例えば私どもが今は困ったことだと思っている、そのことが、そのことのおかげで、まあ何と言いますかね、何日か経って、あるいは何年か経って、あのことのおかげで今日こうなったということもありますからね。まあ一つの例えでしょうけれども、ある国が、ある国からまあ経済制裁を受けていると、あの国には例えば IT 関係ですかは輸出してはいけないと、まあそういうことがあったと。しかしそれで困るだろうというわけですね、困らせようというわけですか。ところがその相手の国はもうそれから数年経つと、それを克服してそれ以上のものを、まあ電子部品なら電子部品を開発してきたと、まあ開発ができたと、まあ何と言いましょうかね、上から叩きつけられたおかげでこちらの方に良い芽が伸びたというのでしょうか。そういうことにもなってくるようですね。実際そういうふうになってきていることがあるらしいですね。新聞報道かなんかであっておりましたが、制裁を加えるつもりでその貿易を制限してきたと。そしたらいかんせん相手の国がもっとより良いものを開発して、何と言いましょうかね、その制裁が制裁にはならなくなったと。まあ向こうの方がより一層の努力をしてより良いものを作り出したということなのですね。こういうことなども、相手の国にしてみればその制裁を受けた、輸出をしてくれないという時には困ったことだ、どうしたことかということでしょうけれども、そのことをバネとして新しいものを開発した、今まで以上に良いものを開発することができた、してみればあの時困っていた、難儀だと思った、制裁をされたのが難儀だと思ったけれども、そのことのおかげでより良いものをが開発できたというわけですから、してみればあれはまあ新人から言うと、あれは親愛だったのだ、神様の愛の表れであったのだ、私どもにより良いものを開発させて、開発させようとするための愛だったんだ、というようなことにもなってまいりましょうね。まあそういう意味においての難儀が、あのことのおかげでと、親愛であったということになることもありましょうね。まあスポーツなどでも負けたと、負けた時は難儀だ と思った。しかしその負けたそのこと、まあ、悔しさというのでしょうか、それをバネとしてより一層頑張った。そしたら今度は勝つことができたと。してみればあのことのおかげで、あの時負けたおかげで今日の勝利がある。あの負けたことは、任されたことは愛だったんだというあれがおかげだったんだといったようなことがありますね。そういう意味においてのあれもおかげこれもおかげということもありましょう。難儀が親愛だったということもありましょうけれども、今日いただきますのはもう一つ別の意味においての親愛ということなのですが、この私どもが拝ませていただく天地金の神様、その天地金の神様の何と言いますかね、願い望みというのでしょうか、この天地金の神様の願い、それは人間氏子の助かりにある。しかもそれは真実の助かりにある。人間氏子が真に助かるということが天地金の神様の第一の願いなのだと。そして私ども人間氏子が助かるということはどういうことなのか、例えば今叩かれた、その叩く、まあ、神様から叩かれたといたしましょうか。そしてそれが戦えた、それが即親愛、まあ5年10年辛抱して何かを成して、そして過去に振り返って、あれも親愛であったのだと分かると、その後で振り返っておかげと分かる、親愛と分かればそれがまあ誠の信者だともおっしゃっておられますけれども、その叩かれた、神様から叩かれた、今即親愛だと分かる、あこれは親愛の現れだ、私どもの私の助かりを願っての神様のお働きだと即分からせていただくような信心をやはりさせていただかねばなりませんが、そのためにはどういう信心をすればよいのか、これはもう日頃申しております。神様の願いは、第一の願いは人間氏子の助かりにある。ではその人間氏子の助かりはどこにあるのか、それは言うならばある意味分に応じた生き方をさせていただくというのでしょうか、そこにもあると思いますね。例えば何と言いますかね、お給料を10万円の給料を取る、もらっている、その10万円の給料をもらっていて8万円9万円の生活をさせていただこうというところには何も問題は起こりませんね。結構に生活ができる。ところがこれが10万円の給料をもらっていて12万円13万円の生活をさせていただこう、まあある意味贅沢ということになりましょうかね。そういう時に問題が起こってまいりますね。まあ私どもに許される許された範囲内での生活をさせていただくというのであればそれは問題ないのだけれども、許される以上のものを求めようとするところに問題が起こってくる。そのでは許される生活、許される範囲というのはどこで決まるのだろうかと思いますけれども、これは師匠が大きな心に大きなおかげ、豊かな心に豊かなおかげとおっしゃっておられます。また 私はそれこそ師匠がですね、大きな心になった、豊かな心になった、なろうとし努めてきた、まあそしてなった。だからこそ今こうして大きなおかげをいただいている、豊かなおかげをいただいている、ともおっしゃっておられましたね。いわば私どもの心の大きさ、その豊かさが私どもの生活の許される一つのバロメーターでもあろうかと思いますね。神様のお心にどれほど沿わせていただいているかということが一つあろうと思いますね。神様は人間氏子を助けたい、助かってほしい、その人間氏子の助かりはどこから得られるのか、それは心の助かりですね。心が育つことによる助かり、お金を儲けたから助かるというのではない、地位や名誉が上がったから、人からそれこそちやほやされるから、まあなんて言いますか、アイドルになったから助かるとかいうものではない。人間の助かり、それはその心の成長にある、心が育つ、どれほど心が育っているかということにあるということなのです。いよいよ豊かな心になろう、大きな心になろう、美しい心になろう、人の助かりを祈る心をになろうというような、まさに神の心を心とする、その精進努力、そこに心が向いた時に、いわばお金や地位や財産や名誉や、そういうものに値打ちを価値を置くという心の根から、私どもの心が育つ精神的なものに価値が、まあ、向けられるというのでしょうか。その自分の心が育つこと、神様が願いとしておられる、どういう心になることを神様が願っておられるのかと、そこに焦点が定められた時の、まあ、心が育つということですね。その心が育つ、そこに初めて人間の真の助かりがある。10万円稼いだ、100万円稼いだ、1000万円稼いだからそこに助かりがあるというのではない。それこそ心の助かりに神様が寄り添って与えてくださるような、そういう、まあお金ならお金、もちろん人間ですから、お金がないのは首がないのと一緒だというようなことも言われますから、人間がこの世で生活していく、助かっていくということ、幸せになるということの上においては、お金というものもやはり大事でしょう。けれどもお金を得たからといって助かるというものではない。あ、真の助かりという意味においてですね、一時的には助かるかもしれない、その真に真実の助かりを得る、そこには心を育てていこうとする、心が育つことによる助かり、そしてそこに神様がお金も寄り添わせてくださるような助かり方、いわば私どもがガツガツして儲けてお金を得るというのではない、神様が与えてくださる、神様が持ってきてくださるお金と、そこに助かりがある。まあ神様から許されてのお金であり、神様から許されての何と言いましょうかね、豊かさというものですかね、そういうものがあるということなのですね。それを師匠は自らの身をもって示してくださったように思いますね。師匠の心の助かり、師匠の心の育て方、育ちに応じて、また人も助かってきた、神様がお働きくださるようにもなってきた ということなのですね。神様がの願いは人間氏子の助かりだ。そしてその人間氏子の助かりようというのは、その人間の氏子の心の育ち、心の成長によるところに初めて真の助かりが得られる。そのことを神様が願いとしておられる。そのことのための私どもの身の上に起きてくる成り行きだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。